簡単にオリジナリティは出せるんです。このチャンネルはマーケティングコンサルタントでありコンテンツプロデューサーでもあり出版エージェントでもある成島拓がオンライン完結型副業で半自動的にサラリーマンの倍以上を稼ぐ情報発信 MBA について話していきます。はい、ということでね、結構連載みたいな感じで複数回にわたって一つのテーマ話したりするんで、ぜひね続きも聞けるようにいいねフォローしておいてください。あとはね、音声の概要欄に SNS 集客のセンターピン戦略というね無料ウェブセミナー無料で見れるようにしてますので、ぜひ登録してご覧ください。顔出しなしでもバズり不要、少ないフォロワーでも SNS から間に集客して売り上げを生み出す方法を解説しています。はい、ということでね、今日はねオリジナルの定義を作るというテーマで話していこうと思います。前回まではマインドセットの続きで、順次戦略と累積戦略というね2つの戦略論について話してました。今回からねまた新しい切り口で話していこうと思います。でね、コンテンツビジネスをやる上で、大事な3つの要素なってことで、希少性、再現性、市場性があるんですね。で、このね希少性に関して、オリジナリティを出せないっていうのをね多くの人が悩んでるんじゃないかなと思います。実際にねそういう悩み相談よく来ます。で、実はなんですけど、完全なオリジナル用語を作るのはねとっても難しいです。実際にね商標が取れるような言葉とか、一般用語として定着するようなね言葉を生み出すっていうのは至難の業ですね。商標自体はすでに使われてなければ取れますけど、結構ねそのパクられて一般用語化するオリジナル用語っていうのが実は一番最強かなと思いますね。例えばね抽象度って言葉があります。これはね僕が一緒に仕事をさせてもらってたトマベッチ博士がもともとね分析哲学の言葉で、レベルズオブアブストラクションっていうそういう英語はあったんですよね。それが日本ではなくて、それを最初に日本語訳したものが抽象度という言葉になってます。そうなんですけど、そのねこんなレベルのオリジナル概念を作り出すのはねなかなか誰にでもできることじゃないと。じゃあねどうすればいいか、答えはですね、一般的によく使われる言葉を自分なりの解釈で定義をする、こんなアプローチです。で、僕の例を挙げるとスキルっていう言葉をね次のように定義しました。ノウハウ、ハウツー、専門知識群が無意識的有能状態になっているということ。はい、これをね一般的なスキルという言葉に僕なりの明確な定義を付け加えたものですね。こうやってね新しい言葉を作り出すんじゃなくて、既存の言葉に独自の定義を与える、そうすることで十分にねオリジナリティっていうのは出すことができます。もちろんトマベチ博士みたいにね完全なオリジナルの概念を生み出す、そういうのをね目指して、それがねできれば素晴らしいことです。だけどそれができなくてもね、既存の言葉の再定義っていうアプローチで十分にコンテンツビジネスを成立させることはできるのでね、まずはねそこからやってみてほしいと思います。では具体的にねどうやってオリジナル定義を作っていけばいいのか、それをね話していきます。で、重要なポイントの一つがねクリシェっていう言葉を理解することですね。クリシェって聞いたことありますか？クリシェっていうのは決まりきったフレーズや使い古された表現、あとは本来の意味が曖昧なまま使われているカタカナ用語とか、そういうものを指します。例えばねブルーオーシャンとかイノベーションとか、こういう言葉はクリシェの一つかなっていうふうに思いますね。なんとなくね意味はわかると思うんだけど、人によって解釈が微妙に違ってくる、そんな言葉ですね。特にねカタカナ用語っていうのは注意ですね。日本語に適切に訳せないから外来語として移入されたものを、そのままカタカナ化して使ってるわけですね。その時に厳密な定義が曖昧なまま使われていく、実はねあと定義をされてるけど、その定義がきちんと広がらなくて、そういうね曖昧なまま広がっていくという、そんなケースが多いですね。こういうクリシェを見つけて、それに対して明確な定義を与えるってことがオリジナリティを生み出す一つの方法ですね。じゃあ具体例話しましょう。例えば僕が最近、経験したね興味深いエピソードだとね、ある製薬会社の MR の方に MR として活躍する人はどんな人ですかって質問したんですよ。そうしたらコミュ力が高い人ですって答えが返ってきました。で、僕は公開しました。じゃあコミュ力高いってどういうことですか？で、そうやって掘り下げて聞いてみると、面白い話ができる人ですっていう回答が返ってきました。これはね、そういうねそのたまたま僕が聞いた人は、ぶっちゃけとかすっごい迷いながら答えてたんですけど、これはねその人が結構年配の方だったんで、医師へのね接待営業、今はね全然ないらしいんですけど、昔はそういうのがバンバンあって、そういう時代の経験からうまくいく MR ってこんな人っていうのが面白い話できる人になっちゃうってことですね。でもこれねコミュニケーション力って言ったらね、面白い話以外にもいっぱいありますよね。で、コミュニケーション力は面白い話以外にもってどういう言葉かっていうと、そうやって 実際時代に合ってないんで、コミュニケーション力イコール面白い話っていうのはね、だからそこをね、例えば再定義する必要があるわけですね。例えばコミュニケーション能力を伝える力、聞く力、にまずこの2つに分解できますよね。でそれぞれを具体的に定義していくことができる。伝える力をさらに書くと話すに分けたり、聞く力っていうのも、まあ、実際聞くなんで分かれちゃってますけど、受け取る力だったら読むと聞くに分けることもできたりとか、まあ、こういう感じでどんどん分解して、で分解した先の言葉をさらに定義することもできる。こうやって論理的に分解して再定義することで価値あるコンテンツを生み出すことができるわけですね。じゃあ具体的にオリジナルの定義を作るプロセスについて次は話していきます。最初に定義したい言葉を、まあ、Google 検索してみることをお勧めします。結構ね、だいたい Wikipedia の記事とか出てくるんですよ。 Wikipedia の記事はね、大事なね情報源ですね。でここでね、一つ重要な注意点があるんですけど、僕たちはコンテンツビジネスを行う者は Wikipedia をたくさん読むべきです。たくさん読むべきですけど、発信する情報は Not Wikipediaウィキペディアになっちゃダメなんですね。つまりウィキペディアっていうのは叩き台として使うんです。ウィキペディアに出てくる一般的な言葉っていうのは踏まえて乗り越える。一般的に出てくる難しい定義を見て、必要な要素をざっと把握する。でそこから自分なりの解釈だったり、他の分野での学びを組み合わせてオリジナルの定義を作っていくってことですね。まあ、ちなみにね、 Google 検索からの Wikipedia っていうのを、まあ、今話しましたけど、まあ、AI の時代になったんで、この Google 検索の部分が AI の中で検索性が一番優れてるのがパープレキシティなんで、パプルとか言ったりするんですけど、まあ、パープレキシティに変わる可能性もありますね。まあ、Google もそれに負けないようにいろいろサービス出してくるとは思いますけど、はい。ということでね、まあ、ちょっと横道それたんですけども、じゃあね、その話の続きとして、そうですね、例えば先ほど話したスキルの定義を分解してみましょうか。で僕はスキルの定義ね、ノウハウ、ハウツー、専門知識群っていう言葉言ったと思うんですけど、これは技術の基本であるね、知識っていうところから発展的に考えました。ただの知識じゃなくて、知識をノウハウ、ハウツー、専門知識群っていうふうに膨らませてるってことですね。で後半の無意識的有能状態っていうのは NLP の学習の4段階っていうのがあって、そこからね持ってきてます。まあ、このようにですね、既存の定義を分解して他の概念と組み合わせて、より具体的で分かりやすい言葉に置き換えていくと。これがね、オリジナル定義を作り出すための具体的かつ基本的なプロセスということになります。ということでね、ここまで話をしてきましたが、コンテンツビジネスにね、まあ、どう活かせばいいのか、もう少しね、さらに突っ込んで話していこうと思います。これはね、コンテンツ作りの鉄板テンプレートの中でね、すごい重要な役割なんですけども、テンプレートの基本構成っていうのはこんな感じですね。1つ目、なぜそのテーマが大事なのか。2つ目、テーマの定義。ここで今回音声でメインで話しているオリジナル定義っていうのを使っていきます。で3番目が具体的な事例の紹介、4番目が実践のためのステップ、 5番目が行動を促す宿題ですね。で例えばセールススキルというねテーマで考えてみたいと思うんですけど、セールススキルがあなたの人生を変える理由というところから入って、じゃあセールススキルとは何かっていうのが定義のパートで出てきます。ここでね、僕たちがオリジナルのセールスとは何かっていう定義を展開していくわけですね。でこのように、まあ、定義を示すことで、コンテンツの希少性が高まって唯一無二の価値を生み出すことができるわけです。実はね、この定義を作る力さえあれば、他の部分はね、よく知られた内容でも十分にね、オリジナリティのあるコンテンツとして成立するんですよ。ここでね、重要なのは難しく考える必要はないってことですね。学んできたことを組み合わせて適切な順序で並べられるだけでもね、オリジナリティのあるコンテンツを作ることができるわけです。これまでね、コンテンツビジネスで結果を出すための3つのセット、マインドセット、スキルセット、ツールセットについて話してきました。で今日話したオリジナルの定義を作るというね、ものはね、その中でも重要なね要素なので、ぜひやってみてほしいと思います。はい、ということで日々のコンテンツ作りにね、今日の話生かしてくれたら嬉しいです。ということでね、最後にね、この音声ぜひね、いいね、フォローして、またね、聞けるようにしておいてください。そしてね、続きの話っていうのもありますので、引き続き僕の音声聞いてくれると嬉しいです。あとはね、音声の概要欄から、SNS 集客のセンターピース戦略無料動画、プレゼントしてますので、ぜひ無料でゲットしておいてください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。成島拓でした。